河村陽介です。小野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はエコスタジアムプロジェクトについて伺えればと思います。小野さん、まず真面目なちょっと話になるんですが、
はい、
気候変動問題解決のためのスポーツによる取り組みとして、スポーツフォークライメットアクションフレームワークが COP24 において発表されたんですが、このフレームワークに発表時点からバンフォーレ甲府が参加を表明して、パネルディスカッションにも当時参加されたんですよね。
そうですね、はい、クラブ の佐久間 GM が、はい、ポーランドまで行かれて、で多分うちのこのクラブの取り組みっていうのを、
うん、
成果報告じゃないですけど、
はい、
こういうことをやっていて、こういう効果がありますっていうような、はい、説明を。
その取り組みっていうのはなんかずっとされてたことがあるんですか？
そうですね、2005年からですかね、
はい、
ホームゲームの際にエコスタジアムプロジェクトというものをやっていて、
うん、
でそれ何かって言ったら、
はい、
リユースカップ、リユース食器ですね、
はい、
を使ってその売店とかそういうところを中心に、スタジアムってやっぱり飲食売店とかすごい多いじゃないですか、
はい、
でそれってやっぱりこう1万人以上の方が集まればこう莫大な量のゴミがやっぱり出てしまう、ってところでリユース食器を使って、デポジット制になってるんですけど、こうゴミの減量というか、ゴミをなるべく出さないようにするっていうような取り組みを2005年からずっとやってます、はい、
これスタジアム内ではどれぐらいのこのリユースの容器であったり食器が使われてるんですか？
そうですね、大体こう種類はたくさんあるんですけど、
はい、
大きく分けると4種類ぐらいをメインに使って、うん、各飲食売店さんに置かせていただいて、
はい
はい、それに食べ物を入れてもらったり飲み物を入れてもらったりして、
うんうんうん、
お客様に届けているというような状況です、
はい、2005年からということで、
はい、
どれぐらい削減されてるもんなんですか？はい、
そうです、2005年から、
はい、
だいたい2018年までなんですけれども、はい、CO2 の削減というと、69トン削減できているという、はい、計算にはなってます。
計算に、
はい、
かなりの量なん
ですよね。そうですね、はい、
バンフォーレ甲府の場合はこのリユース食器を使ってるっていうことなんですけども、
はい、
他のサッカークラブってリユース食器って使ってないものなんですか？
はい、そうですね、あまりないですよね。なのでみんなプラスチック容器でやっぱり食べ物とか提供していると思うので、なかなかないと思います。
はい、そうなんですね。この取り組みを、はい、このエコスタジアムプロジェクト2005年始めようと思ったきっかけって何になるんですか？
はい、やっぱりその環境問題がこう昨今ずっと言われてきている時代でもあったので、うん、そこに対してクラブが何ができるかって時に、今回この企画についてはスペースフンさんっていう、
うん、
はい、団体さんと一緒にやっているんですけど、
はい、
そこと一緒にやっていきましょうよっていうところが、
うん、
あったと思うんですけど、
うん、
そういうところでシャレンとちょっと話は似てきますけど、うん、
はい、
やっぱりクラブが何かできることって、
はい、
社会に対してできることっていうのは、
はい、
そのサッカー以外の部分でたくさんあると思うので、
うん、
やっぱそう考えると、この活動、エコ活動、エコプロジェクトっていうのは、
うん、
エコスタジアムプロジェクトっていうのはすごいいいことなのかなって私は思ってます、
うん、
はい、
このエコステーション、
はい、
を運営する方々っていうのはボランティアの方も多く参加されていると、
はい、そうですね、スペースフーさんの団体職員の方もそうですし、
うん、
で、スペースフーさんが集めてくださったボランティアさんもいますし、
うん、
それとは別に私たちクラブがエコボランティアさんを集めて一緒に活動とかもしているので、
うん、
それなりの人数といいますか、
うんうん、
運用には困らない人数は毎回、うんうん、毎試合参加してくださっています。
小野さん、他にスタジアムで行われているエコ活動なんてあるもんですか？
そうですね、うちのスポンサー様でもあるタマルさんって会社があるんですけど、
はい、
そちらにご協力いただいて、 あのすんごい大きな、リサイクルボックス、はい、まあ、トラックの荷台みたいな感じなんですけど、はいはいはい、っていうのを、はい、ドンとスタジアムのブース群の中にドンと置いて、はい、でサポーターさんにもその腰のリサイクルとかその物を持ってきていただいてリサイクルするっていうような活動をしたり、ちょっとこれもまあ環境に似てるとは思うんですけど、はいはいはいはい、環境問題に似てると思うんですけど、そのリサイクル活動もしたりもしてます。
なるほど、家でいらないものを、
そうですね、はい、
まあ、試合を見に行くときに
持ってきていただいてやったりとかしてます、
ね、小野さん他にもなんかスタジアムで、はいはい、まあ、環境だけじゃなく、はい、あの社会貢献活動的なものって行われてる、
はい、そうですね、その他でいきますと、はい、まあ、例えばあのフードバンクさんと一緒に活動をしたりもしていて、はい、子供たちで例えば長期休暇、子供が夏休みとか冬休みになった時に、はい、まあ、多分お父さんお母さんって今共働きの世帯がすごい多いと思うんですよね、はい、それで、食べ物とかがちょっと、まあ、満足に手に入らないご家族とかも多分あると思うんですよね、うんうん、でそこでフードバンクさんと協力をして、あのバンフォーレのサポーターの皆さんにも、うん、例えばまた賞味期限が持ちそうなものとか保存食とか、うん、まあカップラーメンとかお菓子とか、うん、そういうのをご提供いただいて、それをフードバンクさんを通してあの子どもたち、地域の子どもたち、うん、山梨の子どもたちに、うん、あの配布してもらうっていうような活動とかも、行いましたね、うん、はい、
本当にまさにあのサッカーの試合を通して、はい、社会に貢献する活動も並行的に行われて、
そうですね、うん、そういうこともすごい大事なことだと思いますので、うん、はい、
今年も引き続きというか、今年もそういう活動も、
そうですね、また続いていくと思います、うん、はい、
小野さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日は小野さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。
はい、
最後に小野さんの好きな曲ジュジュ、優しさで溢れるようにをお送りします。小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。